柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は、高盛高悦の往来堂代表、カモメブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーでもある。
どこでもドアで海外に行くときは、パスポートを持っていく派、持っていかない派、どちらかというと、持っていきますね。持っていくのか、これ。持っていく派の僕、柳下恭平と。
はい、編集とイベントの会社、株式会社集い代表で、どこでもドアで海外に行くときはパスポートを持っていく派の今井祐希が、毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していく1時間のポッドキャストプログラムです。
すいません。
そう、一瞬、なんかいい設問だなと思ったんですけど、持っていかないメリットが何もない。
ないですね。僕、ちょっとごめんなさい、台本を読み込んでなくて、今、音読しながら、
はい、
海外に行くときにはパスポートを持っていくか、持っていかないか。
あ
で、いや、ね、持っていくでしょうと思ったら、
ね、なるほど。どこ
ね、だって、外でね、
はい、
ID 求められたときに、
多分海外行ったことないし、
ね、そんなことは、うん、まあでも言いたいことは分かります。つまり、入国するときに審査がないから、パスポート持っていかなくても帰れるじゃないかっていう
こと言いたいですね。
そうですね、
なんかこれは、うん、でも、そうですね、なんか辞書ぐらい重かったら考えますけど、うん、でもまあ、ポケットありますから。
まあそうですね。かわいそう、
はい、頑張ってください
やめてあげてやめてあげて
、はい、というわけで今日も一日やっていきたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、オープニング投稿しませんでした。
オープニング投稿ありますよ僕。
なんですか。
あのこの前この前でもついつい昨日おとついに、
はいはいはい、
あのキャンプに行ってきたんですよ。青木の平
お、はいはい、
でイストという名前になった。
キャンプ場、はい、
で本当に入れ違いで朝だけイワシクラブの大地くんと話したんですよ、
はいはいはい、
で朝の彼らの撤収の時なので、
はい、
本当に30分1時間ぐらい立ち話をしたと、
はいはい、
ハッシュタグラジオ聞いてくれてますと。
ほうほうほう。
柳下さんと今井さんって、
はい、
声質が違っていいですよね
って話になったんですよ、はいはいはい、
で今井くんの声を褒めてて、
お
聞き取りづらいと。
ほう。
オープニングトークの、
はい、
この、なんだ柳下今井のハッシュタグラジオ、この番組は、
はいはい、
っていう、
はいはい、
これ、
はい、
ほとんど聞き取りじゃないらしいんですよ。
へぇ。
で、これ何言ってんだっていうアテンションをこう引っ張られるのが、はいはい
は
い、
そのちょっと腰浮かす感じですね。
そうそうそうそう。はいはいはい、で、今井さんって、
はい、
なんか聞き取りづらいがゆえに、
はい、
つい聞いちゃうっていう魅力のある方ですよねって言われて、なるほどって思った。
いやいや、まあ、そんなことないと思うけど、
ね、褒められてましたよ。
ありがとうございます。でもなんかちょっと最近、
うん、
磯川くんのその買いかぶりがひどくて、
うん、買いかぶられてるんですか。
いじられてんじゃねえかな
って。例えば買いかぶられエピソードあります？
だからこの間そのね、会社の後輩と、
うん、
そのお店に行ったんですよ、うん、イワシクラブに、
うん、
でなんかまあね、僕が、うん、あここオーナー連れやから感じで
いつものね上から行く感じでね
そうそう
はいはいはい、
本当すいません、あの空いてますかって行って、
うん、
でも空いてって入れてもらえて、
うん、
で磯川君たまたまいて、
うんうんうん、
で和光堂二人にですね、
うん、
そのなんだろう、自分で言うのもあの口はばったいんですけど、うん、そのちょ今から磯川君として喋りますね、
はいはいはい、
の僕の、まあ、腐れ縁で、
うん、
北海道でこういう雑誌を作ってる、
うん、
そのドットドットっていうのを見せながら、
はいはいはいはい、
中西拓郎という男がいると。
うん、
そいつはまあ すごいやつなんだけども、
うんうんうん、
そいつが、
うん、何
その編集者として、
うん、
あんまりそういうこと言わないやつなんだけど、
うんうんうん、
編集者として、
うん、
弟子入りをするなら、
うん、
今井さんにしてみたいみたいなことをよく言ってたから、
うんうん、
僕は昔から今井さんに興味があったんだよねみたいな。でだからその中西拓郎からすると、うん、まあ、そこうちの金子くんと三浦さんって2人、
うんうんうん、
その2人はとても羨ましい立場だと思いますよみたいなことを言って、こうなんか軽くモチベーションを上げてくれたというか、回復させてくれたというかでも、ね、なんかやっぱそういうの慣れてないので。
そう、
はい、
うん、
人生において、
うん、
やっぱこうまっすぐ受け取れないんですよね
それ大地くんがいじってんじゃなくて、うん、素直に聞けない今井くんのせいなんじゃないの。
あ、本当ですか。
拓郎くん言ってたよ前、結構前2019年とか
って言うとチャラいんすよって
裏で。
ヒロトさん。
その、キャンプ場で、大地くんに今井くんのことを話したときに、そんなこといいよ言わなくて、
うん、
今井くんなんてもうクズみたいなもんだよって話をしたら、
はいはい、
笑ってたよ。
ああ、でしょ、
うん、
そうそう。
そんなことないっすよ。
知ってるんですよ、多分。
ダメだ、オチがつかねえよ、これ。
はい。というわけで、すいません。そうですね。今日も、はい、3から4ハッシュタグでやっていきたいと思います。うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はですね、僕らが持ち寄ったハッシュタグと抽選で選べたハッシュタグと、うん、それぞれ話していきますけども、うん、
はい、
まずはですね、一つ目、柳下さんが、
はいはいはい、
持ち込んだハッシュタグです。ハッシュタグ渋滞。
渋滞って、
はい、
まあ、好きな人いないじゃないですか。
そうですね。
なんかこの前高速に首都高に乗ってたら、
うん、
あれ、初台の手前、幡ヶ谷の手前、
うん、
なんだっけあそこ、
手前どっちから
言って、東京に上り、
はい、上りで幡ヶ谷より手前、
うん、
高井戸、
高井戸、
はいはい、
高井戸
違うか、なんかちょっと分かんないです、
ごめんなさい、
はいはい、
なんか
あの辺ね、
あの辺、
はいはい、
パーキングエリアがあるんですよあそこ。
あ、分かる、
分かります、
はい、
行ったことあります。あれ
この間初めて行きました。
あ、行きました。
眠くて、
あ、眠くてね、
結構右に寄せる、右から入りません、
そのパーキング。あ、ね、上りなんで左なんですけど。
あ、上りなんで左か。
でも下りなかったはず。いや、そう、なんか、
あ、じゃあ違うとこだ、はいはい、
違うとこでも、はい、なんかほんとちっちゃな、はい、多分20台ぐらいしか駐車場がなくて、
はいはいはい、でトイレと自販機ぐらい、
そう、
はいはいはい、
そうで、なんかその PA って書いてあって、
はいはいはい、
PA ってパーキングエリアしかないじゃないですか、高速において。
そうですね。
でもこんなとこにパーキングエリア作れるわけないよねっていう場所なんですよね。
はいはいはい、
そもそも行ったことないし、
はいはい、
で、これ PA って何の略だろうねと思ったら、ちゃんとパーキングエリアで、
いや、そうそうでしょ、
それしかないじゃん。いや、本当にあると思って、
はいはい、
入ってみたんですよ、
はいはい、
そしたらもうただ自販機とトイレがあるだけ、
うん、
で、これ何のために作ったんだろうと思って、
はい、
でもさ、まあまあな工事費じゃないですか、その
も
あんな街中で、
はいはいはい、
で、もう行ったらすぐ幡ヶ谷とか出れるわけですよ、
はいはいはい、
で、これ、あ、そうか、トイレとか、
うんうん、
そういえばこの辺渋滞するから、
はいはいはいはい、
そうか、渋滞の回避用にこのパーキングエリアを作らなきゃいけないんだと思って、
はいはい、
で、やっぱ公共施設というかすごいなと思ったんですよ、
はい、
その行ったら利益で考えたら、
はいはい、
こんなとこパーキングエリア作んない方がいいのに、うんうん、そうか、こういうとこにちゃんと要所要所にあるんだなと思って、見つかりました。
わかりました。 A 服、
A 服、はい、それだ、 A 服パーキングエリア。
ね、
A 服 PA って見覚えあります？
あんまないかも。
ないでしょ、
はい、
で僕あそこ何度も通ってるけど、 A 服 PA って何って思って、
まあ夜通るからあんま分かんない。
あ、確かに、はい、その時昼だった、
はいはいはい、
そうそうそう、でそこ入ったんですよ、
はい、
で、あ、渋滞がなかったらここにパーキングエリア作んないのかなと思って、
うんうん、
今日ハッシュタグ出す時に何でもいいやと思って渋滞したっていう。
あ、なるほど。
だけです、もうこの話何でもないです。
あ、でもまあ分かる、そのやっぱ首都高での渋滞が引き起こす、
うん、
眠気とか、
うん、
あと尿意、
うん、
とかってものは、
うん、
かなり危険ですよ、
まあ、
その代々木もドトールが
角にね、
そうそうそう、
あの、あれも上りっていうのは内回りの方ですよね。
そうですね、
うん、そこも一回だけ行ったな。ドトールが上にあるってことですね。
そうそうそうそう、
あそこまだ広、まあ、狭広くはないけど狭くはないな。
なんか銀座の方にもなんかある、なんかでもいくつかありますね。
すごいですよね。僕都内でほとんど使ったことがなかったけど、
はいはいはい、
で調べたんですよ、あの日本で一番小さなパーキングエリアどこかって言ったら大阪にあって、はいはい、大阪に2つぐらいあって、駐車場が 2,3 台、
うん、
プラス、まあ、その、足が悪い方とかそのスペースが1個だけあるパーキングエリアが大阪にあるらしいです、
うん、
ちょっと行ってみたいなと思っちゃった。
トイレはある。
トイレはある、もちろん。トイレと自販機。
これ、ちなみに、僕は見たことないですけど、
うん、
知らないだけなんですけど、
うん、
海外の高速にもあるんですか、
うん、あれ？
いや、そのドライブスルー、あとドライブインがあるのは、
うん、
なんとかアメリカとか、
うん、
イメージ、あのガソリンスタンドがあって、
うん、
ハンバーガー売っててみたい。
今ね、
はい、
あのドイツとかイタリアとか、はいはい、 走ったことのある高速をずっと思い出したんですけど、はいはい、行った記憶がないわ。
それ大体無料ですか？
え、高速が？
うん。
いや、
そんなことない。
うん、有料道路ですね。
アウトバーンは無料なんです
か？アウトバーン
は
無料です。
そうですよね。うん、いや、だから無料なら分かるんですよ。降りればいい。
ああ、はいはいはいはい、うん。確かに。
有料の場合。
あれ？
でもしかしたら料金体系が違うんですかね。1回降りて上がっても変わんないとか。
ああ、パスモみたいに。
そうそうそう。
あるかも。でももう一旦20年前だからな。今は違うのかな。ないです。はい。あ、今もう、
ちょっと何かを参考にしたわけじゃなくて、まあそっか、道が狭いから、高速でもマックス4車線とかだから、
確かに、でも、
作らざるを得なかった。
永福とかあの辺で降りて、じゃあすぐコンビニがあるか、そのコンビニの前に止めれるかっていうと、そうでもないか。
うん。あと、まあ現代で言えば、コンビニとはいえ貸してくれるか。
わからないです。確かにね、はい。で、公衆便所があるかというと、確かに。だって、甲州街道沿いにないですよね。
うん。
ああ、そういうことだわ。1960年ぐらいが、から多分80年代ぐらいに、道路交通法が結構改正されたりとかして、いろんな高速道路でき始めた時期なんですけど、はいはい、その頃コンビニとかないもん。だから、全部用が済むようになってんだ。飲み物と、
はいはい、
まあ、その排泄。
ああ
、ちょっと調べてみよう、パーキングエリアの歴史。サービスエリアの歴史も。
そうですね。まあ逆にそのお金になると思ったからか、便利というよりは市場と捉えて作った、まあ、だってもともとここ20年ぐらいですよね、そのチェーン店が入るようになったの。
確かに
昔ってもう全部その多分ネクスコとかが、
確かに確かに、
テナントとして
入ってましたね、うん、なんか駅のコンビニみたいなやつが入ってましたね。
あ、そうそうそうそう。
あ、でもある程度はやっぱ公共的なんじゃないかな。
うん、
要所要所で止まれないと事故るし、うんうん、給油もできますよね、ガソリンも。
できます。
で、やっぱり長野に向かう途中で全然人通ってなくても24時間やってるガソリンスタンドとかあるから、
うん、はいはい、
この先確かに給油できなかったら危ないなっていうところになるから、うん、儲けだけじゃない気がするから、うん、テナントみたいですね。なんか公共の利益と公共性をなんか高いところで保ってる気がするな。
はいはい、あ、でも僕そうです、その初めて海外行った時に、うん、カナダでグレイハウンドという、
はいはいはい、
まあ、北米大陸を走る、うん、僕あれを見て低山バスがパクってるっていうのを知ったの。低山バスっていう関西を結構走ってる。
あ、そうなんですね、はい、低山バスがあのヒョウのマークじゃないんですか？グレイハウンドのマーク。
あ、マークです。
使ってるんですか？
使ってます。
へぇ。あ、低山バス知らなかった。
そうそう。で、あ、めっちゃパクってると思って、
うん、
まあ、それもびっくりしたんですけど、うん、乗って、
うん、
まあ、一人で乗ってるんですけど、一、うん、人旅なんで、その、カナダの、うん、まあ、中ほどにある大陸内でいうと、はいはい、バンフという雪のエリアというか、
うん、
今向かってたんですけど、うん、景色見たくて。
うん、
で、その、何度かこう停車するわけですね、
はいはいはい、
休憩を、
うんうん、
トイレ休憩、
うんうん、で高速ではない
で高速も走る、
うん、
けど、
うん、
で僕起きるたびに、うん、なんか前歯が人生一ぐらい痛くて、
うん、え、うん、なんで、
そんなのなったことないんですよ、
うん、
でなんかもうずっとこう口を押さえてないとしんどいぐらい痛くて、
うん、だって前歯出てるわけじゃないでしょ。
そうそうそうそう、
うん、え、なんで、
本当、
うん、
起きるたび、
うん、
だから殴られてんのかなと思って。
え、何日もラジオかけていったんですか？
まあでも十数時間とか。
あ、じゃあ2回ぐらい寝るかもとか。
あ、そうそうそう。で、なんかワンパン入れられてんのかなと、うん、でも口切れたりはしてないし、
うん、
なんかすごいミステリーだったんですけど、うん、なんかね、うん、10年ぐらいして分かったんですけど、
う
ん、多分僕強いストレスを感じ、まあ一人でね、
うん、
あれ初めての海外、
うん、
強いストレスを感じて寝ると、うん、めっちゃ激しいにするんですよ、多分。
しょうもない。あ、じゃあ、え、激しいって奥歯じゃないですか？
そう、でもなんか多分ね、前歯でこう、
うわー、捉えたいわ。
しちゃうみたいで、
うん
うん、すごい痛かったって。すいません。あの、
僕気に入ってますよ。
の、はい、
この話。
あ、ですか。
この何も行きどころのない話。
そう、でも本
当渋滞の話もしてないし。
人生でそれだけ。あ、でも渋滞はね、あのね、僕はだいぶ嫌い度が下がってて、
うん、
昔はもう嫌悪してた、もっと嫌悪してた。でも、うん、それは 今やっぱ自動運転の車増えて、
うんうんうん、
でレンタカーとかでも、それこそカーシェアとかでも、
うんうん、
やっぱ前の車追いかけてっていうのできるんですよ。
へえ。
それはちょっとまあ勉強しないとというか、
うん、
まあ別に簡単なことなんですけど、うん、もちろん知らなきゃ使えない機能だ、
うん
うん、でそれだとやっぱだいぶ楽ですね。やっぱり踏んだり離したりっていうのがしんどかったんだなっていうのはすごいわかる。だから やっちゃダメですけど、自動運転にしとけば本読めます、
うん、まあまあまあ、
渋滞で
やっちゃダメだけ
ど, やっちゃダメだけど、
まだ、うん、そう、僕ずっとマニュアル車ばっか運転してるんですね、
はいはい、
で今、まあ、恐れてることの一つじゃないけど、
うんうん、
そんな大げさでもないけど、
うん、
あの全部の車に AI が入ったら、
はいはいはい、
多分マニュアル車運転しちゃダメになるような気がするんですよね。
ああそうですよね。
だってあの危ないもんね、 そいつがいるおかげで。
そうそう、乱数になっちゃう。
そうそうそうそう、 そう
から、そうだと思いますよ。あ、だから それなんですって。今一番大変なのは、ある日突然全ての車が自動運転になれば問題ない、
うん、
事故は基本的に、うん、ほぼ起きないんだけど、
うん、
だからその移行期間が、
うん、まあそう
ね、一番大変で、自動運転って、
うん、
なんか技術が一番必要なのってこれから 2,30 年、
はいはいはいはい、
でその後は割ともうその全部自動運転してれば、
いや
乱れ起きにくいから、
寂しいというか、まあでも僕だから運転が全く苦にならないので、
はいはい、はい、好きですよね。
好き好き。渋滞も全然苦にならないですよ、
うんう
ん、なんかまあちょっと予定が遅れるのは困るけど、
はい、
でもそこ、この先きっと50年後の世界ではそもそも運転というものがなくなっていくのかもしれないな。
そうですね、
ちょっと寂しい。古い車がなくなるのか
かもしれない。
ちょっと寂しい、
はい、というわけで、
はい、
一つ目のハッシュタグは渋滞でした。はい、二つ目のハッシュタグはですね、
うん、
これ僕が持ってきたもので、
はいはい、
クラフトマーケット。
クラフトマーケットってその手工芸品を売る場所
ですか？まあまあそうですね、
うんうん、
あとまあなんかその町の美味しいもの、
はいはいはい、はい、あ、そういうのもあるか。
なんか多すぎません？
クラフトマーケットが。
そう、
僕クラフトマーケットって行ったことない
から。いや、森道行ってるじゃん。
あれクラフトマーケットか。
あれクラフトマーケット、はいはいはい、あれ多分日本最大級のクラフトマーケット。
あれ、ちょっともう一回クラフトマーケットの定義ちょうだい。例えば森、あの道の駅はクラフトマーケットですか？
道の駅はクラフトマーケットではないですね。
はいはい、はい、
委託販売してはダメだと思う。
あ、自分が売っている。
そうそうそうそう。
じゃあ、あの青山学院大学の前の、
あれはまあそうですね。
ただ
ま
あ、
手工芸品を売ってるかみたいな。
ああ、確かに、ファーマーズマーケットですね。
ファーマーズマーケット。
はいはいはい、はい。ほら、他にないじゃないですか、クラフトマーケット。
あ、いや、だからそれが、うん、この間の3連休で言うと、
うんうん、
僕が観測してる範囲だと、まず、岩手の盛岡で北のクラフトフェアっていうのが初めて開催されていて、で、長野県の小諸市で、ロッピスというイベントが行われていて、
うん、
で、
あ、聞いたことあるな。
京都では知恩寺で、うん、
あれ野菜じゃない？
いや違うんです、なんかアウトドアギアフェスタみたいなのが初めて行われていたりして、
うん、初めてなんだ。
そのロッピスも2年ぶりとか、もともと上田でやってたのかな、
うんうん、
で、まあ、各地盛り、まあ、それこそ、そうだからクラフトマーケットっていうか、まあ、マーケットイベントかなの乱立というか、
はいはい、それを気に入らねえなと。
いや違うんですよ、これなんでかなって普通に思ってて。
なるほど。でも多すぎませんってことは淘汰してやれっていう。
いやいや、思ってないですけど。でもやっぱちょっとブームを感じる。
何売ってるんですか？
いや、でも基本はそのだからワイン売ってる人もいれば野菜売ってる人もいるし、
うん、あ
で、まあ、クラフトってそれこそついてるものは、うん、大阪もなんだっけ、ともし人の集いみたいなイベントがあるけど、やっぱ陶器とかガラス細工、
うんうんうん、
あと編み物とか、
うんうん、
まあまあその普段どっかでお店やってたり、
うんうんうん、
オンラインで売ってた
り
する人たちが、まあみんな、まあ、割とその九州の人が東北まで行くみたいな、あ、売り手として、
うんうんうん、
というよりはやっぱその町々、
はいはいはいはい、
エリアエリアで集まる感じですけど。
なるほどね。
でもどこも大盛況だった、僕が見た感じ、SNS で。
それって、はい、普段からお店を持ってる人率ってどれぐらいいるんでしょうね。
ああ、そうそう、そう、
少ないんじゃないかなと思って。
ああ、それはそうかもしれないですね。
ちょっと思ったのが、
うん、
もしかしたら、美容師さんとかって、
うん、
フリーの美容師さんが その曲がりで美容室でやってるじゃないですか、はい、あと曲がりカレーとかもあるじゃないですか、はい、なんかもしかしたら週に何回かだけ曲がりでやるみたいなものを、うん、なんか 業態とか携帯の一つがクラフトマーケットのじゃないかなってちょっと思って、
年に何回か、
そうそうそうそう、はいはい、それがまああの果たしじゃないけど、あのその東北エリアで3マーケットあったら年に3回じゃないですか、うんはいはい、でそれが副業的にだったら多分ちょうどいい気がするんですよね、うん、なんかそういう場ができてセンスのいい人がそこで売れるし、固定ファンが300人固定ファンいたらまあまあちゃんと仕入れもできるし、うん、なんかそういうのがやりやすくなってきたんですかね。
そうだと思います。あとなんかそのでは、まあ、僕も自分はですけど、やっぱ Amazon、うん、楽天にないものが欲しい、
ああなるほど、
とこある気はしてて、あもちろん両方大好きなんですけど、
うんうんうん、
両方 Amazon 大好きで楽天はそこそこ好きなんですけど、う
んうん、なんで言い直したの。
いやいや楽天のやっぱ使い心地とかは好きじゃない
ですけど、ね、あそうなんですね、僕楽天使ったことないな。
ああそうで、うん、そのそうでもやっぱそこでなんか検索したら出てきて点数がついてて、
うん、
割引もしてあってみたいなもの、うんうん、で多分それは世界中どこでも買えるもので、
はいはいはい、
なんかそれを買っていうことの、まあ、なんか つまんなさっていうか、
はいはい、
そうじゃないものが欲しかったりとかなのかな。あでもあとその買う理由が欲しいとか、
ね、あとこのコロナの間に、うん、ショップに行って買うっていう動機づけがだいぶ変わったような気もするから、
はいはい、はい、そうですね、
イベントだったら行くみたいな需要もあるのかな、
うん、
あ何にせよ僕クラフトマーケットイベントに行ったことがなかった。まあ森道はありますけど
出てます。
何何
ポッドキャストウィーク。
あれ、クラフトマーケットなの？
まあ、マーケットイベント。
マーケットイベント行ったことある。
ごめんなさい。
クラフトマーケットじゃないじゃん。ね、まあ、クラフト
マーケットイベント。ハッシュタグを間違えたかもしれない。マーケットイベントです
ね。マーケットイベントね。なるほど。
ちょっと、むっちゃ多い。
あ、マーケットイベントは多い。
うん。
それは、
まあ、発行、あれもそうですか。
あ、そう
だね。発行フェス。
うんうん。
もうそう
だし。山梨のね。
はい。
確かに。でも、まあ、行くところと行かないところが二分化してくんだろうな。それはそのエリアだから、
うん、
その行ければ行きたいし、
はいはい、
行けなきゃいけないやっていう。あれ音楽フェスも増えてます？
音楽フェスはねちょっとピーク超えたんじゃないかな。
本屋さんが個人でやってるところがすごくこの2年で増えてるじゃないですか。 あ、ね、あれもトレンドなのかな。まあ喜ばしいことなんですけど、すごくすごく喜ばしい。
カニブックスとか、
ああね、カニブックスさん行ってないな、まだ、ね、
僕まだ行けてないんですよね。
花田さんのね、
なんかそのカニブックスさんがどうか分かんないですけど、うん、この間面白い話聞いたというか、うん、なんかなるほどなと思ったのが、今こう、
うん、
気楽な企業とか、
うん、
店の立ち上げ開店みたいなことが割と増えてるみたい、うんうんう
ん、それはいいことだね。
そうそうそう、だから、うん、なんかやっぱ会社作るとかお店始めるって、
うんうん、
こうなんか命かけてなんぼみたいな、
うん、
ところがあったかもしれないけど、
う
ん、なんか別にその本業はちゃんとあって、
うんうん
うん、まあ、趣味の延長とまで言わないけど、その、まあ、これをこれでやってみたいからやってるみたいなこととか、うんうん、まあ、どっち本業でもないんでしょうけど、
そうですね、
そうそう、なんかそれはなんか豊かな、
うん、個人店が増えるのはいい気がする。
そうなんですよね。
そして結局大企業とかチェーン店もなんだかんだやっぱ世の中を作ってるから両立できるのはいいことですよ、
うんうんうん、
社会が両立させれるのはいいことですよね、
うん、
ああそれは今の10代20代の子のいいところですね。きっとこれからそういう世界になってったら、
そうですね、別になんかいくつ仕事しててもいいし、
ね、焙煎とかももちろん技術はいっぱいいるんだけど、はいはい、昔に比べたら始めやすくなってる気がするな。あ、
ね、寿司とかもそうだって言いますよ、ね、
あ、お寿司屋さん
もうその学びやすくなって、その学校もあるし。
確かに極端なこと言うと YouTube で学べますもんね。
そうなんですよね。で、そうなんですよね。やってないからあれだけど、でも、うん、多分そうで、で特に海外に行こうと思ったら、
うん、
どこで修行してたなんて多分そんなに、
うん、
まあまあよっぽどの層まで行けば、
はいはいはい、
日本のあそこでやってたのかってあるかもしれないですけど、うん、でもそれより英語がいかに流暢に話せるかとか、そこの所属が活かせるかとか、
あとはそのお魚の味の解像度が高いかとか、ね、
うん、
金沢で生まれ育ちましたみたいな、
はいはいはい、
仙台で生まれ育ちましたみたいな人だったらそっちの方が有利かもね、うん、逆にいいことじゃないですか。
そうなんですよ、
マーケットイベント。
そうだから いやでもなんかもう引き続きなんか考えたいなって自分では思っていることですね。
ポッドキャストウィークエンドはマーケットイベント、
そうですね、
うん、
ファンイベントでもありますけどね。
確かに。
そう。
でも結局何かにお金を使いたいって思う心理ってあると思うから、
うん、
それがなんかご当地に行ってクラフト何かを買うでもいいし、
はいはい、
まあファンイベントでもハッシュタグラジオの、あ、ハッシュタグラジオのグッズ売ってなかったな。ダーツしかやってない。いいと思います。
はい。というわけで、2つ目のハッシュタグは、クラフトマーケット改め、ハッシュタグマーケットイベントです。
ハッシュタグマーケットイベント、
あ、ハッシュタグマーケットイベント。
ああ、なるほど。失礼しました。
はい。はい、3つ目のハッシュタグです。これは、はい、抽選で選んでいただきます。
うんうん、
はい、
ガサゴソガサゴソ、うまいの。
次は言いますね。はい、来ました。はい、お便りいただいてます。
はい、
ポッドキャストネーム、ゆずこさんです。
ゆずこさん。
毎回更新を楽しみに聞いてます。
お、ありがとうございます。
過去のツイッターに添えられている画像を遡ってみると、今井さんの変貌ぶりと柳瀬さんの変わらなさが面白いです、うん、ところで今日はお二人にコロッケについて話してほしいと思います。 お肉屋さんのコロッケ、家で作ったコロッケなどいろんなタイプのコロッケがあると思いますが、お二人はどんなコロッケが好きですか？というわけでハッシュタグコロッケです。
最高のハッシュタグですね。僕あの、はい、これ10人に2人ぐらいしか共感を得られないんですけど、
うん、
無心でなんか料理したいときコロッケ作るんですよ。
へえ。
なんか手数が多いじゃないですかコロッケって。
多そう。
例えばポテトコロッケだったら、まあ、じゃがいもを茹でて、
そうですね、
でまあひき肉とかを炒めて、玉ねぎを刻んで炒めて、それをこう合わせて、でまあ卵を入れてもいいし入れなくてもいいし、でやっと中身ができますよね。
うん、
でそれにこう卵とか小麦粉をつけて、パン粉をこう刻んだりこう
カット
したやつをつけて、でまだ終わらないですよね。
ほぼお料理更新曲ですね。
確かに。まあとにかくそれを揚げて。コロッケ。だからコロッケを20個作ろうとすると、
はいはい、
結構ちゃんと1時間半ぐらいかかるんですよね。
なるほど。
めんどくさいんですけど、
はい、
なんかその時間嫌いじゃなくて、
うん、
僕ほっとくと ポテトコロッケ作りたくなる。結構好き。お母ちゃんの作ったポテトコロッケ大好き。
あ、僕もでもそのなんかコロッケはそんなに普段食べないです。
うん。
あの買ってとかは。
そうかも。
でもなんか実家でよく食べたなと思って、それはもう母親が作ってくれるやつで、うんうん、でなんか特に好きだったのはね、その肉じゃがを翌日コロッケにする、
ああ天才じゃん
っていうことをよくうちの母はやってくれていて、それは美味しかったですね、甘くて。
それって肉じゃがをそのままなんですか、うん、肉じゃがにポテトを足す？
わかんない。
わかんないことはないでしょう。いっぱい食べたでしょ。
まあ足してないんじゃないかな。
あ、そのままだとさ、肉じゃがって結構汁気が多いでしょ。
そうですけど、別にそこからその汁抜いて取るんじゃないですか、ボウルに移してで潰して、はいはいはい、
まあでもとにかく美味しそうだね。
甘くて美味しい。
え、その肉、
はい、
白滝、
はいはい、
玉ねぎ、
うん、
まあ、ポテトぐらいじゃないですか、
うん、
肉が入ってるの、はい、まあ人参入ってもいいけど、どんな割合なんですか。
でもまあでもかなりじゃがいもが多いですけどね。
あ、ですよね、
うん、だからもともとそのそれを見越したじゃがいもの量にしてるんじゃないかな。うちじゃがいもタダだったんで。
農家さんだもん
ね。そうそうそうそう。
あ、それは食べたい。甘い。
甘いですね。
あ、絶対美味しいわ。絶対美味しいわそれ。あの僕も店のコロッケあんま食べないんですけど、
はい、
店で買ったコロッケって薄くないですか。
ああ、でもそうかも。まあ、あれが揚げるのに効率いいんですかね。
ね、僕家のコロッケなんかこの
俵っぽい、
ね、俵っぽい、
はいはいはい、
なんならあのサイコロ状ぐらい分厚い、横の面積の方がもちろん大きいんですけど、
ほう、
え、円のところが、
はいはい、
楕円のところが、はい、あ、うち円だったの、まあ、円柱の厚さがすごい、
はいはい、
でかいんですね、
はいはい、
多分3、4センチ以上あると思う、
はいはいはい、山芋ステーキぐらい、
山芋ステーキぐらい。
あったから、ごめんなさい。はいはい。
で、なんかこの、なんていうかな、衣率よりも、ポテト率が高いんですよ。
はいはいはい。
それが好き。あれがコロッケ。
なるほど。
あれが僕のポテトコロ
ッケ。はいはいはい。
で、なんか薄いのとか、
うん、
あんまりちょっと油が多いなという
か、うんうんうんうん、
もっとソースをダバダバにしたい。
はいはい。
うん、
あとあのコロッケそばっていうのありますよね。
あ、
富士そばに。
あのさ、
はい、
富士そばじゃなくてさ、吉そば、
はいはい、
あれ、吉そばでもいいのかな、
はい、
吉そばのコロッケそばってさ、
あ、美味しいですよね。
あれさ、でもさ、美味しすぎない？いや、っていうのがね、あの、吉そばってあれ、関西の会社なのかな。
え、本当ですか？
いや、なんかちょっと昆布だしのさ、だしめちゃくちゃ美味しいじゃん、吉そばの。
はい。
で、あの、
昨日入りたくて入れなかった。
どこの？
いや、
満杯で？
いや、そのね、なんかね、代々木の吉そばに寄りたかった。ちょっと深夜帰宅してて、
はいはいはいはい、
代々木の吉そばに寄りたかったんですけど、うん、
あ、まさにあそこですね。
しまっそう、あの
前のオフィスがあった、今井くんの。
あ、そう、まあ代々木のなんていうんですかね、
はいはいはい、
北参道との狭間、
はいはいはい、
境目にある。
オフラタミオになりたいボーイの出てきたところ。
そう、そこがから始まって、うん、最後は違う店なんですよね。
そうだってあんな報道ないもんね。
そう、
うん、まあまあまあ、
そうそう、あの、ちなみに奥田タミオなりたいボーイ、うん、出会うことすべ、出会う人みんな狂わせるガールには、ラスト柳下さんも
これ
ピント合ってないですが出演はされてる。
そうなんです、これ気をつけないと、
はい、
あの、僕知ってる人があの映画見ると本当台無しになるんですよ。
あ、そうです、そうです、
うん、
あの、僕は福岡の映画館で、
うん、
本当に声出して笑ったので知らなかったんで
そうだよね、
あの、舞台としてカモメブックスが使われたっていうのはなんとなく聞いて、うんうん、あいつ出てくるんだろうと思ってたら最後の最後ね、う
ん
う
ん、まあまあいいシーンですもんね。
そう、
いや、申し訳ない。いや、まあまあ、で、コロッケそば。
はい、はい。
あの、
コロッケそば。妻夫木さんも食べてますよね、
コロッケそば。あ、食べてた、うん、そうだ。いや、でね、あの、うん、美味しいんですよ。
うん。
なんだけど、僕、東京来て、初めてコロッケそば食って、
はい、はい。
コロッケそばって、これ、美味しいのか、
ほう、
合ってんのかって、思いながら食い終わって、
はいはい。
これでいいんだっけって思って、いつも食べ終わってるんですよ。
はいはいはいはい。
なんか、おかしくないですか、コロッケそばって。美味しいけど。
おかしい。
つまりさ、例えば、なんちゅうの、合うのあれ、
あ、まあそうですよね。
で、多分これも散々議論されてると思いますけど、
はい、
そもそもこれどうやって食べんだ。
ああ、そうですね。あの、しまくますのかとか、
そう、とか、あの、割るのかとか、
はい、
下にくぐらしてから最後に食べるのかとか、
はいはい、
その吸う前に食べきるのかとか、はいはい、毎回分からずに、
うん、
これ合ってんのかなと思いながら食べるんですけど、
はい、
吉そばのコロッケそばは、やっぱ出汁が美味しいから、
うん、
なんだろうな、その合ってない率が高いんですよ。これわざわざコロッケ入れなくてももっと美味しい食べ方あんのにって言いながら毎回コロッケそば食べちゃう。
ああ、なるほど。
っていう不思議な食べ物。
なるほどね。まあ確かにそう言われるとそうですね。
お好きですか、コロッケそば。
好きですよ。あんまり選ばないけど。
そば、でしょ、僕、ほぼ、
はい、
5回行ったら3回コロッケそば食ってます。これ合ってんのかな、もう20年やってるそれ。
吉そばはね、うん、今んとこ、
うん、
5店舗ぐらい回って、
はい、
その僕が昨日行きたかった代々木店でしか見かけてないんですけど、
うん、
例えばね、鶏玉そばっていう鶏もも肉の角煮みたいなもの、
はいはいはい、
2かけと、
はいはいはい、
温泉卵が入ったそば、
はいはいはい、
がなんか試験商品なのかそこにしかないんですけど、めっちゃ美味しいんですよそれ。
わかる、あれね、記憶違うかもしれないけど、
はい、
四ツ谷行きました？
あ、行ってないです。
四ツ谷にもあったかも、四ツ谷三丁目よ、
はいはい、
ちょっと四ツ谷の方に寄ったところに吉そばがあるんですけど、
はいはいはい、
そこにあった気がするけど、あれめっちゃうまいですよね。
美味しいです、美味しい。
あれ好き、
あれ普及させてほしい。
柳谷京太郎さんっていう話家さんに、
はいはい、わかります。
僕は
キョンキョン、
そう、キョンキョン、
はい、
僕は一方的なシンパシーを感じてて、
ほう、
柳下恭平なので。
確かに。
だからなんとなくこう柳家京太郎さんに、まあ字は違うんですけどね、
はいはいはい、
シンパシーを感じてるんですけど、まあ、彼の持ちネタでそれがかかるとめちゃくちゃラッキーっていうのがコロッケそばですよね。
あ、そんなんあるんですね、知らなかった。新作ですね、名前的に。
あ、だからね、時そばです。
ああ、時そばの、
時そばを、まあ、コロッケそばの枕が、あの、まあ、もちろん本編も面白いんですけど、
はいはいはい、
有名で、柳家京太郎さんが出た時にコロッケそば見れたらもうずっと自慢できる。落語好きな人には自慢できる。
なんか落語で言うとね、この間僕、あの、立川談春さんの
独
演会にどうぞ行ったんですけど、あ、本作ってないですよ。僕が作ったの篠原さんって人で、談春さんの赤目高という
扶
桑社から出てる、
うん、失礼失礼。
で、それすごい面白いなと思ったんです。なんかね、
うん、
12月に彼は2週連続公演をやるんですよ、
うんうん、
独演会 で、
うんうん、
で、それはもう演目が決まってて、落語って決まってる時と決まってない時があるんですけど、
はい、
すでに発表されていて、
うん、
芝浜をやります。
12月だもんね。
そうそう、うん、で、その公演名が、 これまでの芝浜、
うん、
これからの芝浜。
へ
え、で
面白そう。
最初の1週目の4公演は、
うん、
その昔ながらの芝浜をやる、
うん
うん、でただその男子さんの危機感というか、
うん、
その仮説として、
うん、
芝浜って最後、うん、その夫が妻を追い込むんですよ、うん、詰める。
ああそうだね、まあ最後まで聞いてくれよって
なりますもんね。そうそうそうそ
う、
あのなんで隠してた、
うんうん、
まああんま言うとあれなんであれですけど、
うんうんうん、
こう詰め寄るんですけど、
うん、
あれが、
うん、
そのどんどん若い人には聞いてられなくなるんじゃないか、
うん、いやーなるほどね。
その要はまあパワハラモラハラ、
いやーそれはすごい話だな。
そうそうっていう、うん、思ってて、うん、でもそれあらゆる話に対してそう思ってんだけど、
いやわかるよ、
そのご隠居の、
うん、
与太郎への言葉の強さとか、うん、ずっと笑ってもらえるんだろうかって思うんですって。
いやこれはすごい話いやただそのはい、はい、それがあるから最後の落差もつくじゃないですか。
あそうそう
そうね、落ちもね。
そうそう、でだからこれからの芝浜は、
うん、
まだ何もかけてないらしいんですけど、
うん、
その追い込まない詰めない芝浜を作ろうとしていて、
うんうんうん、
で2週目の4公演はそっちをやるっていう。
うわ両方聞きたい。
そうそう、すごいな。
まだもうないよねチケット。
ね、多分ねあります。
えちょっと買おう。そこ買おう。
はい、そう、
桂歌丸師匠、
はいはい、
もうお亡くなりになりましたけど、
はいはい、
がすごい好きで、
うん、
声が良くて、
うん、
歌丸師匠と紫尺師匠はやっぱり桂の名前では二人とも大好きで、
はいはい、
東京の方の歌丸師匠の、まあ、テープとかレコードとか CD とか音源もありますね、
うん、
あの聞くんですよ、
うん
やっぱりあのちょっと枕が現代的じゃなさすぎて、
はいはい、
その例えば女子高生の喋り方をちょっといじると
か、うん、
みたいなことが、あこの枕で聞かなくなっちゃう人いるかもなっていうのをなんか割とずっと思ったんですよ、
はいはいはい、
この 4,5 年ずっと思ってて、なんかこれからのはなんかちょっとわかる気がします、
うん、
まあそれ枕なんだね、あのその芝浜もやってたな、そう枕なんでまあいいんですけど、
あでもチケットもうないかも、ごめんなさい。
いや、まあまあ、ないですよ、そりゃ。12月ですもん。
ですけど、はい。いや、僕もちょっとまだ行けっか分かんないんですけど。
ちょっとチケット余ったら、ちょうど、できれば2日目。
はい。
ちょうどってか、もう買うよ、買うよ。
そう、だからなんか、それ、なんで今その話になったんだっけ。
あの、ギャラギャラ、京太郎さんから。
京太郎さんね、そうそう。そうなんですよ。なんで。いや、なんかでも、その男子さんのその、危機感というか。
いや、すごいわ、うん、それは。
いや、僕、そんなことあるって思って。たんですけど、
うん、
し例えば歌舞伎とかもまんまやってるわけですよ別に。なんか
まあまあまあまあまあ、
あの
まあまあまあ
全部まんまやってるんですけど、
まあまあまあ、
だし落語も現状基本そうですけど、
そうですね、
うん、でもそれが何かの妨げになるんじゃないかっていうのがまあ多分男子さんの考え方。
いやーでもなんかすごいすごい感度が高い気がする、
うん、
その僕古典好きなので、
はいはい、
割と古典しか実はあんまり聞かないぐらい古典好きなので、はいはいはいはい、変えなくてもいいところもあるし、
うん、
あと古い言葉聞くの楽しいみたいなのもあるので、
はいはいはい、皆さん特に分かるでしょうしね、仕事柄も。
あ、まあまあまあまあまあ、うん、ただやっぱりそのそれこそ芝浜じゃないけど下げで、
うんうん、
この常識はもう分かんないよなみたいなの
は
やっぱ変わってったりするので、江戸時代からも、
うん、
まあ、だから新しくなってくのはまあ当然だろうなと思うし、うん、そうか、コロッケの話じゃなくなっちゃった。
はい、というわけで、はい、3つ目のハッシュタグはコロッケでした。はい、じゃあもう一個だけいきましょうか、うん、はい、ガサゴソ。
それ好き、ガサゴソ。
はい、はい、お手紙はないけどリクエストですね、
はい、
ポッドキャストネーム概念の高校生という方からです。
いい名前だ。
はい、ハッシュタグ若者言葉。
お、若者言葉ね、すごい、
は
い、さっきの
手紙はない、
落語の話からまさにつながってるな、はいはいはい、お手紙なし、若者言葉について話すってことですね。
そうですね、
若者言葉か。
なんかね、そしてなんか付帯資料がありまして。
お、すごいな、はい、制作人の皆さん。
ね、高校生が、これいいアンケートです。高校生が今年は使わないなと思う去年の流行語はという今年の調査。つまり2021年流行ってたけど、今年は出ないっしょって思ってる言葉。
すごい、これリサーチは LINE リサーチ
さんが調
べてますね。そうですね、はい、選択形式の複数回答か、
はい、これがですね、女子高生 N504、
うん、
つまり504人に聞きましたの15位までと、はい、男子高校生同じく504人に聞きましたの15位までが、うんうんうん、ありますが、
うん、
皆さん知ってることはありますか？すごいな、これなんかいいっすね、おっさんのラジオって感じ。
1位から読み上げますね。女子高生、
はい、1
位がずっしょ、これ僕知らないです、うん、キャバイは聞いたことあります。いややばいでしょって話だよねは聞いたことありますけど、それが3位なんだ。もみあげ手裏剣、これはあんまりピンとこないけど字面見たことあります。羽ばたいてるね、
はい、
プイプイ、
はい、
超チルなラッパースラッシュチルイ、
はい、
チルイが7位に入ってんだ、使わないで。一切ない音引きですね、一切ない、
うん、
レッドイットビー、
はい、
あ、この辺から分からなくなる。やっぱりおはようでやんす、状態いいね、ラビューなると、あ、面白い。この13位に気まずいが、まあ、つまり気まずいと書いて気まずいが13位に入ってますけれども、うん、これよく使われてそうだけど、13位。そして高校生が今年流行りそうだと思う言葉の JK 部門で1位になってるよ。なんかちょっと矛盾を感じるな、この。
あ、今すいません、あ、皆さん今読み上げたのは別のアンケートも手元にありまして、
高校生が今年使わなそうだと思う去年の流行語の13位に入ってる気まずいが、
はいはいはい、
今年流行りそうだと思う言葉の女性部門で1位になってる、
はいはいはい、はい、
からちょっと面白いアンケートですね。分母母数がこっちは217人か、あ、ちょっとまあまあまあまあ参考程度にしましょう、ごめんなさい、あんまり統計の隙間を読んでもごめんなさい、しょうがないですね。まあまあまあまあ、とりあえずちょっと音声で聞いてる皆さんには、今井くんこの中でどれぐらい知ってます？
あ、僕だから、うっせぇわしかわかんないですね。
あー、うっせぇわってでも昔、それこそ2年、3年前の去年だよね。
え、去年じゃないですか。
去年だっけ？
はい。
え、去年だっけ？
はい。
あ、そうか。じゃあ去年の話でか。
はい。
まあ、いや、面白いですね。そしてこれは、この3年間で、全然変わるんだろうな。つまり今年高校生だった人が大学生になった時はまた全く分かんない状態になってる
んだ。うん、でも若者言葉ってどうなんでしょうね。あの、まあ、あえて10代の言葉だとすると、
うん、
ずっとこれぐらい、その例えば僕ら 3,40 代とは乖離があったんですかね、うんうん、つまり20年前も全然分かんねえなって言われたのか。
でも今サイクルが速くなってるのと細かくなってる気がするな、
はいはい、
それこそ LINE とかで局所的に流行りそうじゃないですか、う
ん、はいはいはい。
ただな、何でしたっけ、ゆるゆるの靴下、
ルーズソックス、
ありがとう、ルーズソックスじゃなかった、はい、ルーズソックスが全国に流行ったのとかって考えたらすごいですよね。
すごいですね。
だってネットも何もないわけじゃないですか。
まあ、雑誌があった、
うんうん、ファッション誌が取り上げて、うん、一気に広がったと
か。そうですね。あと、まあ、女子高生ブームというものがありましたね。
ああ、なるほどね。確かに。
だから、メディアに登場する機会は、特に東京の女子高生がメディアに登場する機会っていうのは多かったんじゃないですか。うん、僕、その時、小中学生なんで、歴史としてしか知らないですけど。
そうさすがの、あの流行の先取りがうまい今井くんでも若者言葉は無理だね。
だし、まあそのどうなんですか、若者言葉から定着した言葉ってあるんですか。
やばい。
ああ、そうか。
ただサイクル早くなってる気がするんだよな。
あとそのやっぱ短縮しがちじゃないですか。
うん、
まあ、チョベリグに代表される、
あの打つからですよね、多分
打つからなのかな。いや、僕そのなんか大体女子高生って、
うん、
早口じゃ
ん。面白いし、そうだわ。
いや、なんかその息が続く、
そ
うか、うん、息が続くのかなみたいな。
あ、それ面白い。僕、あの、書き言葉が流行り言葉に、
はいはい、
例えば、あの、三角形とかって、
はいはい、
やっぱり書き言葉的な、
そうですね。
言葉ですよね。はい、で、なんか話し言葉よりも書き言葉の流行語がすごい増えたなとは思ったんですよ。
まあ、はいはいはい。
そういうのは早口だからよりかは、打ちやすいから短縮系なのか
な。なるほどね。つまり、じゃあ、
うん、
メール文化以降しか、若者は省略をしていない。
うん、と待ってね。いや、そんなことなさそうだけど、比率として増えてるような気がするんだよな。
なるほど。
息継ぎの 一呼吸で喋れる言葉が多くしたいから短縮にしたっていう仮説ですよね。
そうですね、はい、
それ面白いね。
なんかその僕スクールゾーンっていう吉本の、吉本だと思うけど、お笑いコンビの田原山さんっていう人の YouTube がすごい好きで、柳瀬さんもすごい好きだと思うんですけど、そのなんかこう、まあ、いわゆる細かすぎて伝わらないものまでの常連イベント、あの番組としても常連であり、それのまあ多分そこに持ってくまでのネタを本当に見切れないぐらい、全部10秒とか20秒とかなんですけど、
面白そう、うん、
その例えばバイト先の若い子を絶対狙ってる店長、
うん、
あイタリアの店長とか、とか、そういうその、で、その中でやっぱ女子高生のモノマネみたいなのも出てくる、てかもう全部めちゃくちゃクオリティが高いんですけど、
うんうん、
女子高生のやつはやっぱ大体早口で、
あ
なんかそれって確かになんかそうだったなって気が。
イメージとしての女子高生が。
まだし、うん。なんかその喋るぞって時の、
うん、
クラスの女子たちのスピード、
ね、僕あの恋は、
はい、
基本体力だと思ってて、
ほう
なんかそのなんで高校生ってあんなに恋のことばっかり考えてるのかって、
はいはいはい、
シンプルに体力あるから、
ね、なるほどなるほど。
だってその30、40になってさ頑張って働いてさ、
はい、
ああ今日も疲れたって言った時にさ、
はいはい、
もう恋の予約なんかないじゃん。ない、なくなってても当然じゃんと思うんですよ。
はいはいはいはい、
だから、女子高生が早口なのは、
うん、
なんか体力があるからな気がする
。
やっぱり30。
結構恋と関係あります
今。恋と関係ある。体力があるから、
はいはいはいはい、
あ、恋と関係ないわ、ごめん。ただの持論を言いました。
はいはいはいはい。そうですね。あとは、まあ、もしかしたら、まあ、もちろん人によるんだけど、
うん、
適切な言葉をまだ知らない分、
うん。
こう手数で補うみたいなところもあるのかもしれないですね。
あと読み言葉から入ってくる喋り言葉が減ってるとかするのか。つまりネットで読んだ言葉
は言わないってことですか。
伝播しやすい。
ああもちろんそうですよね。
からそこで手数と合わさってる。
うん。
今井くんの時代の若者の言葉って覚えてます。
なんだろう。
僕この質問されても答えられないと思う。ごめん言っといて。
なんやろ、まあ、本当にわかんないですね。
ね。
なんだろう、わかんないですね。
でも我々は使ってたんだよね、その時。
ああ、だし、まあ、僕らの年だともう調査結果は、大谷文庫行かないと見つかんないでしょうけど、
はい。
まあ、15年前ぐらいからネットに残ってそうですけどね。やばい以外にもあるんですかね、定着したやつ。まあ、あと最近やっぱネットから定着のが多いかな。黒歴史とか。
ああ黒歴史、あ、黒歴史ラジオじゃないですか。伊集院さんじゃない。
あ、そうなんですかね。
あ、違うかな。
あ、さすが松本人志が世に出した言葉を判定した男。
いやいや、あれ僕オンエア見てないですけど、どんな話になったんですか。
いや、僕も見てないです。実家から写真来ただけど。
そうなんだ。
この人お兄の友達やんなって言われて。
そうですね。なんかまああれはテレビなんで。
はいはい、
あの別に僕が決めたわけじゃないですけど、
あのあれですよね、説明しておくとダウンタウンの特番で、
うん、
なんか昭和こんなに、
うんうん、
昭和はこんなにめちゃくちゃだったみたいな、うんうん、タイトル全然違いますけど、
はいはい、
でいろんな VTR 見ながらみんなで、
うん、
まあ、ワイワイやる番組で、
うんうんうん、
実は松本人志さんが作った、
うんうん、
っていうか、まあ、松本人志さんが使ったことで、
うんうん、
今みんなが普通に使ってる言葉がたくさんあるんじゃないかっていうのが番組側の仮説、
うん、
でそれを確かにそうかもしれませんねっていう役として専門家として柳瀬さんが V で出てたっていう
ですね。
そうです。
あれもでも多分本気で調べたらなんていうのかな、調べきれないんだろうな。
あれね、松本人志大松本人志っていう、
うん、
ブルータスの特集でも2ページあれやってるんですよ。
へえ、
うん、これは松本人志さんが、
それいつの企画ですか。
12、3年前ですか。
ああ、そんな昔から言われてんだ。
はい、まあ、寒いとか、
はいはいはい、
ブルーになる。
はいはいはい。週8ありました？
あ、週8なかったかも。週8もそうなんだ。
って言われてるんですけど。
最初ボケだったんですかね。
いや、多分だけど、ビートルズじゃないかな。
I Day the Week。
うん、から来てんだと思うんだけどね、僕は。まあでも時期は似てるから、まあ言ったら松本さんの可能性ゼロじゃないんですかね。
黒歴史って。あ、確かになんか黒歴史のウィキペディアのページに いや、あ、ごめんなさい、伊集院さんは、うん、僕が明らかに認識してるのは中二病です、
うん、ああ、それは聞いたことあります、
うん、中二病は完全に伊集院さんですよね、はいはい、黒歴史はどうなんだろうな、僕はなんか
でもネットっぽいですね、
そう、2ちゃんかなと思う、なんかこの話前もしたけど、あれガンダムの言葉なんですよね、
ああ、そうだ、ごめん、
そうそうそうそう、
それそうだわ、言ってた言ってた、
そう、単影ガンダムに出てくるんですけど、あ、
そっから
なんか話それます、ガンダムのね、
うん、
最新作、
うん、
ガンダムって最近ガンダムってつけないんですよ。鉄血のオルフェンズっていうタイトルのガンダムだったり。
閃光のハサウェイもね。
そうそうそうそう。確かに。ククルドアの島とか。
うん、確かに。
だからあれはまあそのハードル下げてるんだと思うんですけど。
そういうことか。
そうそうそう。続きだと思われると見てもらえないか、
うんうんうん。
で、その最新テレビシリーズが始まって、うん、水星の魔女っていう。
へぇ。
で、これがね、まだ1、ね、今2話まで見れるのかな、うん、?1 話しか僕見たいんですけど。うん、すごい1話で、
うん、どうすごいの？
あのね、あ、まあまあ今回告知時点で最大の特徴は、
うん、
ガンダムの35、6年とかの歴史で初めての主人公が女性、
うんうん、お、意外いなかったんだ。
そうなんですよ、いなかったはず、そのテレビアニメシリーズで、
はいはいはいはい、うん、
で、まあ別に1話だったらネタバレしてもいいと思うんですけど、うん、水星生まれなんですね、
うんうんうん、
その子は水星育ちか、うん、生まれか分かんない、でも水星からやってくる、
うん、
で転校してきて、
うん、
あれ月なのかな、ちょっと多分月だと思う、うん、転校してきて、
うん、
で、高校に通い始めます、うんうん、でその高校はなんか花より団子の高校みたいな、
う
ん
う
ん、こうお金持ちがたくさんいるとこ で、
はいはいはい、
でその主人公はまあ田舎の子なんですけど、
うんうん、
すごい変な話なんですけど、その、
うん、
学内の、
うん、
学内でしょっちゅう決闘が行われてるんです、モビルスーツ同士、ロボット同士の、
うん、
でそれでいろんなことが決まって、
うん、
でそのトップにいる人をホルダーっていうんです、
うん、
タイトルホルダーの、
うん、
でホルダーのそのホルドしてるものは何かっていうと、うん、花嫁な、
あ、なるほど、
その学園一、うん、まあ、学園の創設者の娘の言い名付けの権利をみんな奪い合ってる、
へえ、でも主人公女性なんでしょ、
そうなんですよ、
うん、
でまあずっとその飼ってる、うん、花より団子で言うと道明寺みたいな子、うん、暴れ坊の、
うん、
お金持ちの男の子がいて、うん、すっごい横暴なやつなんですけど、
うん、
そいつにその主人公の女の子がこう軽く揉めて、
うん、
じゃああなたと決闘しますって女の子がそう震えながら言い出す、
うんうん、
でその田舎者に何ができるみたいな感じで、うん、で1話でまあ勝っちゃうんですね、
うん、
で、まあ、その戦闘シーンも素晴らしいんですけど、
うんうん、
で勝った後にその、これで、あ、そのお嬢様の方が取り合いされてる、
うん、はい、
これであなたが言い名付けねってなって、
うん、
でも、うん、いや私女ですよって言ったら、うん、そうなの、こっちじゃ普通よ、彗星は遅れてるのね、
へー、
っていうので1話が終わる、
あ、いい、いい SF だな
っていう、うん、なんか割と感動して、なんかその1話の素晴らしさ、そうそう、
それはいいね、
うん、めっちゃ面白いで、まあかなりこう賛否両論今、
あ、そうなんだ、
あ、まあそれは別にその LGBT がどうこうというよりは、
うん
うん、まあ、ガンダムって大体そうなんですけど、専門用語多すぎて置いてけぼり、うん、感がすごかったり、うんうん、まあ、それは別に誰も分かってないんですよ、
はいはいはい、
でもこれなんかシリーズもだと思うと知ってないと不安になるじゃないですか、
確かに確かに、
これみんな知ってる、
うん、
私だけは分かってない、それとも全員知らないのみたいな、
うんうんうん、
大体全員知らないんですけど、
いやー、なんかその SF でその今地球の現代でマイノリティ、性的マイノリティって言われてるものが、
う
ん、しれっと普通の描写
を
見るの僕すごい好きで、
あ、はいはい、
なんか、あ、そうだよな SF ってって思うんですよね、
うん、
あ、見ます、ガンダム、ガンダムじゃないのか、
水星の魔女、
ちょっと楽しみだ、
副題が多分なんかガンダムなんとかって書いてついてるかもわかんないですけど、
TVer とかで見れる、
Amazon プライムで
見ますかね、
はい、ぜひご覧に、
あ、何の話だっけ、あ、そうか、だから、若者言葉だ、
そうですね、
作中に若者言葉使うとすぐなくなりそうだから使わない、
ああ、小説とかはね危ないですよね、
危ない、
そう、
賞味期限が短い、
草とかでも危ないですね、多分ね、
そうだね、だいぶ定着してるけど、まあ、
う
ん、まあ、
時代を表しちゃう、よくも悪くも時代を表しちゃうってあるでしょうね、
ですね、開口できないもんな、
うん、
はい
はい、というわけで、4つ目のハッシュタグは若者言葉でした、
はい
はい、今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、こちら10月21日公開ということでね、皆さんどんどん寒くなっていきますので、くれぐれも体調管理気をつけて。
なんだろう、どうする急に。
いやいやいや、聞いてくださってる人をね、
気遣ってるの。
そうそう、いたわっていこうと。はい。 柳下今井のハッシュタグラジオは各週金曜日に更新しています、
はい、
Spotify はじめ各種プラットフォームで、フォローできますので、うんうん、ぜひまだの方ぜひフォローをお願いします。そして更新情報は番組の Twitter アカウントでもお知らせしています。 Twitter で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、うん、そちらもぜひフォローをお願いします。そして、今日もそうでしたが、聞いてくださってる皆様からのハッシュタグ、うんうん、そして感想を募集しています。 Spotify や、各種プラットフォームの概要欄にね、うんうん、お便りフォームっていうのの URL が書いてあるので、ここで、ね、からです入ってもらって、柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想を送ってもらえると幸いです。
我々もいつかファンイベントができるかもしれないですね。
あ、そうでもね、この間ね、
うんうん、
僕
なんかあったの
昨月、
うん、
岩手の盛岡に行って、
うんうんうん、
手話町図書館っていう、うんうん、結構図書館業界では有名らしいんですけど、うんうん、なんかその本当地域の地のハブみたいなことを体現してる図書館があって、うん、小さい工夫がいっぱいある、うん、まあその本を貸すだけじゃなくて、
うん、その
地域の人同士を結びつける場所になっていたりとか、あと一番特徴的なのは、ね、そのなんか話してほしいみたいなのがあるみたいで、
うんうん、
その来た人同士が会話、うん、だから BGM 流れて
る。ああ面白い。
図書館として非常に珍しい、
うん
だからこう、ああ、なんか携帯落としちゃったみたいな、京都させてごめんなさいみたいな感じがない図書館で、だから師匠の皆さんもすごい明るく、こんにちはって挨拶してくるんで、そこをちょっと僕、盛岡でライターとかカメラもやられてる菅原麻里さんという方にも紹介いただいて、うんうん、今井さん、なんか絶対行った方がいいですよって言って、で、行ったらその菅原さんが話し通してくれて、まあ、中の人とこうお話できたんですね、うん、師匠の方と。その菅原さんにお礼を言ったら、
うんうん、
あ、そうそう、なんか、今井さんが帰った後、
うん、
すごいその皆さんが興奮されてたの、
うんうんうん、
で何ですかって言ったらその、うん、あの柳下さんとポッドキャストやってる方なんですねって言って、うん、やっぱさすがやっぱね本の業界では
、はい、ありがたいことで僕でも今年本当にコロナが収まって、
はい、
いろんな図書館の、まあ、講義というかにやっぱすごく呼ばれたんですよ、
はいはい、
で大阪と、まあ、東京あと茨城、
はいはいはい、
割とね今年は図書館の
そっかじゃあその情報も出てるから結構師匠さんたちの知名度が上がってるんですかね
かもしれないですね、はいはい、多分なんかでも本当に全然違うタイミングで、
うん、
あの図書館の人に呼んでもらえてあそれはありがたいですね
そうですねだからもしあの
あ行ってきます
岩手の図書館、うん、あそう行ってほしいし、
うん、
もしなんかあの手話長から、
うん、
お呼びが柳下さんにかかったら、
うん、
僕あのカバン持ちするんであ でもそこすごいいいとこなんですよ
いや、でもなんか
そう
そういう工夫は本当に
いい あとね僕めっちゃいいなと思ったのは横がマルシェなんですね、
うん、
そういわゆる道の駅みたいな、
うん、
その町の、
うん、
あ農産が一番シェア大きいんですよ、
うんうん、
売り上げっていうかあのその町のね、
うんうん、
であの横がマルシェで、
うん、
リンゴとか、
うん
まあ、果物、野菜もたくさん美味しそうなの売ってるんですけど、
はいはいはい、
その値段が書いてある札の横に、
うん、
よくまあその生産者の
あありますね、
あるじゃないですか、うん、あの感じで、
うん
このリンゴでフレーバーウォーターを作ってみませんかレシピ本はこちらって言ってその書影が載ってて隣の図書館で買えるようになっ借りれるようになってる
すごいね
すごいんですよそう
すごいいやーそすごい
そうそうなんかここで育ってみたいなっていうか
確かにねなんかいいカルチャーのハブになってる感じしますね
そう
その師匠の皆さんに、
はい、
いや僕のこと知ってくださってて、
はいはい、
なんて言ったんですか今井
君あ僕だからその後でその柳下さ
ん
と僕がつながるのは僕が帰った後なんで、
う
ん、そうだ僕はまだその話はしてないですけど、は
い、ありがとう。
いえいえ
売り込んどいてじゃあ一緒に登壇しますよって。
そうそうそう一緒に登壇してもらえる。まあでもそう、本当ねすごい。そうその歌詞かあとねまあ小さこれはね他でもやってるとかあるのかな。僕はでも初めて見たんですけど、
うん、
その図書館の人の皆さんはその棚を作るじゃないですか、
うんうんうん、
あの平置きって言って、
はいはい、
まあ書店で言うと入ってすぐにあるこう、
はいはいはい、
本が立ててあるんじゃなくて、
うんうんうん、
ベタっとこう、
うん、
寝かせてあって。うんまあ、その代わりこう表紙がバシッと見えるわけですね、
うんうんうん、
っていうのがそれがまあ何て言うんですかねそれでどんな売り場、
うん
まあ、書店で言えば売り場を作るかが仕事ですよね、
うんうん、
でもちろんそれは手話帳図書館もやられてて、
うんうん、
なんか秋の、まあ、食欲
はいはいはい、
なんかキノコ特集みたいなのをやってるとしたら、はいはいはい、図書館って僕これ知らなかったんですけど、うん、基本的に一冊しか入れられない、
うん、そうですね、
らしいですね、
まあ、あんま例外もあるけど、
そうですね、そうそうそう、ほとんどの場合、うん、でだから そういうの作っても、
うん、
すぐ崩れちゃう、
うんうんうん、
そのいい、まあ、特集ができればできるほど
ってなったら抜けちゃいますよね。
そうそうそう、でも何もなくなっちゃって、うん、だからそれこそ完成形はその日だけみたいな状態になっちゃうんだけど、社、うんうん、長はね、その借りられた後に、
うん、
ツタヤみたいに、うん、その書影がラミネートされて置かれてるんですよ。
なるほどなるほど。
だからそのまあ本自体はなくなっ借りられてるんだけど、
うん、
あの実際これが置いてありましたってこと、
うんうんうん、
予約可能ですみたいなのが書いてあって、
ね、うまい。
そう。なんかね、
いい図書館ですね。
ほんとすごかった。
いや図書館面白いからな。
あ、そうだから、なんか聞いたんですよね、この東京もおすすめありますかって聞いて、
うんうん、
なんか教えてもらったとこもあるんでちょっと回ってみようかなって思うんですけど、
うんうんうん、
そうそう、
なんか僕まあ本調べ物とかで、
はいはいはい、
校閲とかで使うときは本当に在庫数が多ければ多いの
か助かるっていう。ああ、そうですね、まあ国会図書館が、
あ、そうそうそう、
最たるものですよね。
けどまあやっぱり入り口としてのね、図書館の役割は、
うん、
ダメだこれエンディングトークで、はい、この中の話、はいはい、終わり終わり終わり、
というわけで今週のハッシュタグラジオもお聞きいただきありがとうございました、
はい、
本日のハッシュタグラジオは以上です、は
い、ありがとうございました。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。